昨年末のアドベントの季節から、しばらくの間、その教会歴に関わりのある聖書の御言葉を学んでまいりましたが、今日はもう一度この使徒言行録、新約聖書の使徒言行録に戻りまして、その御言葉に耳を傾けながら礼拝を守りたいと思っております。使徒言行録という文書ですが、イエス・キリストが復活されて天に挙げられた後、地上に残された弟子たちに聖霊が注がれて、その弟子たちを中心に、最初の教会が作られた、そのキリスト教会の初めの頃の歴史、歩みを記した文書がこの使徒言行録という文書です。かつては一般に使徒行伝読んでおりましたが、この新教条約聖書になりまして、使徒言行録と訳し変えられましたので、一般に、今はその題名を使っております。で、その使徒言行録に記されております、教会の初期の頃の歩みにつきましては、この5章、先ほど読んでいただいた、5章に至るまでにも様々なことが起こりましたが、そこに一貫して語られているのは、イエス・キリストが今も私たちの間に臨んでおられ、私たちの主として、私たちの救い主として生きて働いておられるという、そういう信仰、またそういう現実であります。ご存知のようにイエス様は十字ユダヤ人たちによって十字架につけられて死なれました。しかしそれがイエス様の命やその働きの、また神様の働きの終わりではなかった。むしろその十字架の死を通してイエス様は私たちのあらゆる罪を許し、私たちをあらゆる罪から救い出してくださった。私たちを縛っている罪の力を、死の力をイエス様が打ち破ってくださり、その勝利をもって今もこの教会の中で、私たちの間で御業を続けておられる。そしてこの教会の歩みを前進させてくださっている。それが一貫した使徒言行録のテーマです。もちろん、そのイエス様の姿は私たちの目には見えませんけれども、まさにイエス様は、聖霊において、目に見えない仕方において、教会に臨まれ、私たちと共にあり、私たちを通してその御業を続けておられる。で、先ほどお読みいただいたこの使徒言行録の5章の17節の、前のページですね、少し前の5章、同じ5章の12節から14節にかけて、その時の教会の様子が描かれています。そこを見てみますが、5章の12節から14節ですね。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとかしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。誰一人仲間に加わろうとはしなかったと言いながら、数が増えていく。どちらが本当なんですかと。少し矛盾があるような思いもいたしますが、そこにむしろ当時の教会の、微妙なあり方がこう描かれていると思うんですね。イエス様の名前ははっきり出てまいりませんけれども、弟子たちを通してイエス様がこう見業をなさる。しかしそういう姿を見てみんなが感動してワイワイと教会に集まってきた、そういう単純な話ではないのです。弟子たちを通して、弟子たちを通して まさにその御業をなさっているのはイエス様ご自身。その大いなる神様ご自身の御業に、やはり私たちは恐れを覚える。何か近寄りがたいものを覚える。そういうものです。だから多くの人がそこに入っていくことは躊躇する。ためらいを覚える面が起こる。尊敬はするけれども、自分はそこに入りきれない。そういう微妙な思いが、やはり人々の間に起こるのです。しかし、そういう中にあっても、神様の御業は前進していく。その中にあって、本当にその神様の恵みの豊かさに触れて、心を開かれて、教会に加わっていくものが起こされていった。そういう神の御業が、なんか弟子たちが素晴らしいですね、という意味ではなくて、神様の御業の素晴らしさがここに明かしされているのです。で、そうであるからこそ、まあ、今日の箇所であります、5条の17節に入りますと、もう一つの動きがあったことが語られていくのです。教会がどんどん前進して大きくなりました。そういう話に終始するわけではなくて、むしろ反対の動きが、まあ、端的に言えば、教会に対する迫害の動きが起こってくる。イエス様の力が今なお表されることに、恐れを覚え、妬みを覚え、弾圧してくる人々が起こってくる。まあ、17節によると、まあ、それは大祭司と仲間のサドカイ派の人々と呼ばれています。まあ、簡単に言えば、これは当時のユダヤ教社会の中で、まあ、指導的な立場にあった人々、まあ、権力者でありました。教会の活動が広まっていく中で、彼らはこのまま放っておけば、自分たちの立場、自分たちの権威が脅かされてしまう。そのことに不安を覚えて、ついに彼らは直接弟子たちに手を下すようになっていったのです。まあ、ちなみに一応申しておきますが、このような迫害が起こったのは、使徒言行録の中でもここが最初ではありませんで、すでに以前学びました4章において、同じような記事が書かれています。まあ、今日は詳しくは見ませんけれども、そこではイエス様の中心的な弟子であったペトロとヨハネという人たちが、イエス様の福音をこう神殿の中で述べ伝えているときに、ユダヤ人たちに捕らえられて、牢に入れられてしまった。まあ、そういう話が記されてあったんです。でその時には、まあ、この二人の弟子たちは、やはり、ユダヤ人の議会で取り調べを受けまして、もう二度と、イエス様のことを話してはいけないと、まあ、厳重注意を受けて、まあ、釈放されたと言われております。ただ、弟子たちは、その中でも、こう語ることを、やめませんでした。いや、神の御心で、神がやめろと命ずるならば、もちろん彼らはやめたでありましょうけれども、神様は祈りに応えて、聖霊の励ましを彼らに与え、改めて彼らが語るように、その福音の言葉を語るように、彼らを促していく。まあ、その、神様に従って、弟子たちは語り続けた。そこでもう一度、このユダヤ教の指導者たちは、まあ、妬みに燃えて、人たちを捕らえて、牢に入れた。まあ、それが今日の箇所の始まりです。で、このところで、まあ、一つ、ここに止めておきたいんですが、まあ、そのような迫害にあって、牢に入れられてしまった弟子たちは、どういう思いであったか。まあ、迫害のもとにあったクリスチャンたちが、どういう 反応を示したかということについては、さまざまなお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、決して彼らはただ勇ましい権力の迫害など何とも思わない、そういう勇ましい人間であったというわけではないことを私たちは覚えておくといいと思うんですね。信仰があるんだから痛くも痒くもないんだと、信仰さえあれば何の苦労も怖くも何ともないんだと、もちろんそういう側面も全くないとは言いませんけれども、ただ彼らは平然と痛みも何も感じないで平然としていたかといえばそうではないんです。これも、少し前のところに帰りますけれども、220ページですね、4章の23節以下のところを見てみますと、これは前の時に、そのペテロとヨハネの2人が捕らえられてしまったその後にのことが書いてあります。4章の23節ですが、さて2人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし神に向かって声を上げていった。二人の出来事を聞いた教会の者たちが即座にと言っていいほど神に向かって声を上げていった。それは彼らが神様に祈り始めたということです。自分たちが話し合っていたってしょうがない。まず神様の御心を求め、また神の助けを求めて祈り始める。でそのやや長い祈りですけれども、その中心は29節、下の段の29節にあります。彼らはこう祈るんですね。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。彼らがどれほど恐れにとらわれていたか分かると思うんですね。教会の弟子たちというのはただ何かこう狂信的な信念に取り憑かれて巻き目も振らずに進んでいく者たちではないのです。人の痛みを知っているし、自分の弱さも知っているし、自分の貧しさも知っているし、そういうものが今ユダヤ教の伝統あるユダヤ教の旧約聖書のことをよく知っている指導者たちによって語ることをやめるように、自分勝手な道を行かないようにと注意を受ける、厳重な注意を受ける。その中で恐れを覚えずにはおれない、語ることに躊躇を覚えずにはおれない面があった。しかしそうであるからこそ、自分たちが本当に語ってよいのであれば、自分たちが語り続けるべきであるならば、大胆に思い切って大胆に語ることができるように助けていただきたい、その祈りを彼らは捧げているのです。で、この点はむしろ私たちの大事なところだと思うのです。私たちは自分の弱さの中で自分を小さくするときに神様の恵みを見ることができるし、神様の御業に仕えることができる。この自分の中で神が働いてくださる余地を大きく明け渡すことによって、初めて私たちを超えた神の御業を、神の真実を、神の助けを経験することができる。ただそうであるのに、私たちは多くの場合そのように神に 顔を上げ、声を上げて祈ることがなかなかできないんです。この困難があれば、まあなるようになるよと。なるようにしかならないよと。なりゆき任せに陥ったり、その反対に自分が何とかするんだ。自分で何とかするんだ。自分が何とかできるんだと。自分が自分がと自分を大きくして、自分本位になっていく。そのどちらかに傾くことが案外多いのです。そこでは神様は出てこないんです。でも聖書の語る信仰においては、私たちが強いかどうか、それが問題ではないんです。この私を愛していらっしゃって、この私をいつでも助けようと待っておられるような、そういう神様が第一にあるんですね。私自身は強いかもしれない。反対に無力であるかもしれない。いやでも、そうではなくて、その私の何かではなくて、私の中で神様が御業を成してくださる。私自身の中で神様が存分にその御力を、全能の御力を発揮して働いてくださる余地を大きく開けていくこと、自分を小さくして、この神様に委ね明け渡していくところに信仰というものがある。祈りというものがある。その中で、私たちは恐れを覚えるかもしれない。自分の弱さに気づかされ、また、時には人を傷つけてしまったり、弱さを負っている兄弟のことに、痛みを覚えながら、神様が、働いてくださるように。神様がその御心を止めてくださるように祈っていく。それが私たちの信仰の出発点です。そしてそういう祈りがあるところに、そのように神様を待ち望むところに神は必ず来てくださり、その私たちの思いを超えた御業を成してくださる。ですから、改めてこの使徒言行録の五章に戻ってみますと、人たちが改めて二度目にこの公の牢に入れられてしまう。その中で何が起こったか、19節にありますね。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。まあ、淡々と書いてありますので、ごく当たり前のことが当たり前に起こったように思えてしまいますけれども、考えてみれば不思議なことです。夜中に父の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、助けてくれた。で、一体これは何が起こったのか。実際には何があったのか、私たちにはわかりません。また説明することもできません。ただ確かなのは、ここであらゆる人間の思いを超えた神の御手が働かれた。神ご自身が御業をなさり、今弟子たちの祈りに応えて、彼らのただ中に来てくださり、彼らを助け出してくださった。その事実だけです。ユダヤ人たちは不思議に思います。戸惑います。牢には鍵がしっかりかかっていた上に、その前には万兵が立っていた。万全の体制をとっていた。だから、弟子たちが牢から出ていったなんていうことは考えられない。ありえない。彼らの側には何の落ち度もないのです。しかし、そういう中でも、そういうものも、神にとっては、神の御業にとっては何の障害にもならない。神は答えてくださり、神ご自身の御手を持って彼らを救い出す道を開いて
くださる。
私たちはこの神様の恵みと全能の御手の中で、またここから新しい歩みを始めていくのです。困難もあるでしょう。私たちの弱さもあるでしょう。また私たちが自分本位に進もうとして神の道に逆らってしまうこともあるでしょう。そのすべてをまた貫くように神が私たちの道を開いてくださる。その道を私たちもまた初めの頃の教会と同じように歩み始めていくのです。ただ最後にいたしますが、もう一度この19節20節をご覧になっていただきたいと思うのです。弟子たちはここで牢から出ることができました。困難を脱することができました。ただそれで全てが終わったのか。ああ、よかったよかったと、彼らは自分たちの好き勝手な生活に帰っていったのか。そうではないですね。神様との関わりというのはそれで終わってしまうのではない。むしろそこから始まり、そこから改めて彼らが立つべきところ、彼らが歩むべき道が示されていく。はっきり言えば彼らの大切な使命が彼らに告げられていく。行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。彼らが牢から救い出されたのは、まさに彼らがこの命の言葉を人々に伝えるためです。ここに命の言葉がある。ここに本当に私たちを生かしてくださる神の言葉がある。私たちが彼に愛されているものとして、この自分の命を本当に自分らしく生きることができる、その道がここにある。そしてまさに弟子たち自身がその命の言葉をここで経験させられた。今言ってあの神殿の境内に立ちなさい、そこでこの命の言葉を人々に明かししなさい、あなた方の口を通して、あなた方の歩みを通して神の命の言葉を人々に伝えなさい。弟子たちにとってこの神殿というのは、これまでもそしてこれからも決して喜ばしい場所ではありません。すでに彼らはまさにこの神殿において二度もユダヤ人たちから逮捕され、ひどい仕打ちを受けて牢に入れられてしまったんです。そんなところにまたのこのこと出ていく、あまり私たちはそういうことを賢いとも思わないでしょうし、嬉しいとも思わない。またここでユダヤ人たちの迫害が待っている、そのことはある意味では目に見えていることなんです。しかし命の言葉が語られるところで神の恵みの奇跡が起こる。神の御心によって、神様の命の御言葉が語られるところに、私たちが本当に命にあふれて変えられていく道が、そういう新しい命が始まっていく。私たちもこの礼拝からまた改めて毎日を生きる場所に帰っていきます。今までのさまざまな困難や悩みが全く消えてなくなってしまう人はおそらく少ないでしょう。また毎日の困難や私たちの失敗や挫折が そこで起こるかもしれない。いや、きっと起こるでしょう。しかし、その中に帰っていくように、行って神殿の境内に立ち、その場所でこの命の言葉を残らず告げなさい。そこにおいて私たちが新たな歩みを始める。そこにイエス様もまた共に来てくださるのです。そこに私たちの思いを超えた神の奇跡の道が、神の恵みの道が、そして永遠の命につながる神様の命の御言葉の道が開かれていく。そのことを私たちは、その命の御言葉を今日は私たちは心に受けて帰っていきたいのです。まあ、本当に最後にいたしますが、もう一箇所同じ新約聖書の御言葉を読んで終わりたいと思います。まあ、新約聖書の392ページになりますが、テモテへの第2の手紙、2章の9節、392ページですね。テモテへの第2の手紙、2章の9節、下の段になります。2章の8節、9節、8節から見てみましょうか。これは、後にキリストの使徒とされ、キリストの使徒とされて、そのためにやはり投獄や迫害を何度も経験させられたパウロが、まさにその、牢獄の中にあって、書いた手紙の言葉です。2章の8節、9節を見てみますと、こうあります。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で、死者の中から復活されたのです。この福音のために、私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。神の言葉はつながれていない。この場合の、この時のパウロは、人言語録の5章のように、すぐに不思議な力で牢獄から出ることはできませんでした。彼は牢獄に留まり、それなりの自由がありましたけれども、牢獄に留まっていった。そして最後には、殉教の死を遂げていったと言われている人です。彼自身はそのように、鎖につながれているかもしれない。人間としての弱さや、またその運命に縛られているかもしれない。しかし、私たちに、生き生きとした命の御言葉、命を与えてくださる神の御言葉は、つながれてはいない。人間の思いを超えて、どんな闇をも貫いて、その命を私たちに与えてくださる。私たちに、また人々にその神の命を示してくださる。私たちが受けたのは、そのような命の御言葉です。私たちが今受けているのは、そのような神の命の御言葉です。どんな状況の中でも繋がれてはいない。鎖に、人間の思いに、人間の運命にさえ繋がれていない、その命の言葉を私たちも携えながら、この週の歩みを始めてまいりたいと。思います。これから行くところで、使わされていくところで、この命の言葉を携えて歩んでまいりたい。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたがその恵みの御言葉、命の御言葉を私たちに与えてくださって感謝をいたします。それぞれに 悩みがあり、弱さがあり、また人間としての運命のもとにつながれているような私たちでありますが、それをいつも超えてくださる、そのすべてを超えて永遠の命へと、あなたご自身の命へと私たちを招いてくださるあなたの恵みを覚え感謝をいたします。私たちがまたこの一週間それぞれの場所に使わされてまいりますが、そのところにおいてこそ私たちがあなたのその命の御言葉を生きることができますよ。またそのあなたの恵みの深さを、素晴らしさを明かしすることができますように、どうぞ導いてください。そのようにしてこの闇の中にあって、私たちが、教会があなたの栄光を表していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。